お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんいかがお過ごしですか？この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて今日はなんとクラシックの曲をかけようと思うんですけれどもね、この番組十数年やっていて多分今までクラシックかけたことないんじゃないかと思うんですけどね、ちょっと調べないとわかりませんが多分ないと思います。でもベートーベンやモーツァルトをかけるわけではありません。いわゆる現代音楽コンテンポラリーと呼ばれているジャンルの曲をかけるんですけれども、このジャンルには後にポップ、ロック、テクノ、そうしたジャンルにものすごい影響を与えた人たちがいます。その代表がスティーブ・ライヒ、ジョン・ケイジ、そしてフィリップ・グラスの3人だと思います。例えばジョン・ケイジには4分33秒という曲がありますね。これはピアニストが演奏のためにピアノの前に座って譜面を開けるとそこにずっと休符が書いてあるんですよね。で、ずっと休符を演奏する。つまり何も弾かない。で、4分33秒で譜面の終わりまで行ってピアニストが立ち上がって終わるという。これを後にジョン・レノンが聴いて痛く感動して沈黙の2分間なんて曲を書くんですけれども、それからスティーブ・ライヒの有名なチューンに、フェイズっていうのがありますよね。これは当時まだ何にもテクノロジーがなくて、楽器の演奏っていうのはもう人間が弾く以外の方法がなかった時代に、もしも同じフレーズを複数のプレイヤーがほんのわずかに違うテンポで弾き続けたら、そしてだんだんずれていったら面白いことが起きるんじゃないかと考えたわけですよね。でもコンピューターとかで演奏することができる時代じゃないので、どうやったかというと、当時の最新のテクノロジーだったヘッドホンっていうのを使いまして、そこにメトロノームをプレイヤーのヘッドホンに他の人に聞こえない状態で送る。そして複数のプレイヤーに複数のほんのわずかにテンポをずらしたメトロノームの信号を送りながら、全てのプレイヤーに同じ譜面を渡すと。そうすると聴いてる方からすると、それぞれのプレイヤーが弾いてるフレーズがだんだんだんだんずれてくると、なんてことをやってたんですよね。そうした現代音楽というものは後の実験的なロックやテクノにすごい影響を与えるんですけれども、例えばブライアン・イーノやデビッド・ボーイはフィリップ・グラスを初めて聞いた時の感動っていうのを後にインタビューで語ってますよね。で、今日はそのフィリップ・グラスの曲を聞くんですが、このフィリップ・グラス、2010年代以降日本人の素晴らしいピアニスト滑川真紀さんと多数コラボレートしております。で、その中の一つ、2013年にフィリップ・グラスが書いたピアノエチュード、これはなんと2013年にオーストラリアのパースで上演されてるんですね。残念ながら僕は当時そのニュースを聞いてたんですが、当時まだ学齢期の、子供が2人いまして、とても、パースまで、飛んで行って聞く時間がありませんでした。滑川さん、その後も2019年にはフィリップ・グラスが彼女のために書いたピアノソナタをアメリカで上演してますね。で、なんとその滑川さんは、皆さんがこの放送を聞いてらっしゃる今週の金曜日21日、メルボルンの Now or Never というアートと音楽のフェスティバルの一環として、世界遺産のロイヤル・エグゼビション・ビルディングで、このフィリップ・グラスの書いたピアノエチュードナンバー1からナンバー10までを演奏することになっています。イベントは2部構成になっておりまして、前半はまずオーケストラ・ビクトリアがフィリップ・グラスの In the Upper Room という曲を演奏し、そして後半がこの滑川さんによるピアノエチュードということになっております。フィリップ・グラスといえばミニマリストというカテゴリーで語られることが多い人ですけれども、他にも彼は多くの映画のサウンドトラックやシンフォニーも書いている人なんですが、それもやはりこのアプローチとしてどこかにミニマリスト的な要素があるっていうのがこの人の持ち味だと思います。で、今日はこのピアノエチュードの1番から10番までの間で、僕が聞いた中でこれが一番フィリップ・グラス的なアプローチかなと思えるこの一曲を聞いてください。牧滑川でフィリップ・グラス The Complete Piano Etude からエチュード No.6 どうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。